皆さんこんにちは。お元気ですか？はるみです。今日のネイティブ日本語レッスンではお願いの仕方を学びます。ただしレストランで物を注文する時のお願いではありません。今日皆さんにお見せしたいのは、誰かの助けが必要な時、相手に何かしてもらいたい時にお願いと頼む言い方です。基本的なこの形の作り方はとても簡単で、動詞の手形プラスください、これだけです。くださいは何か物を頼むとき、例えば水をくださいとかこれください、こんな風に使います。そこに動詞をくっつけることでお願いしますという相手に頼む言い方になります。動詞食べるを使って例を見てみましょう。食べるの手形は食べて、ここにくださいをつけると食べてください、これで相手に食べてほしいという文章になります。それからカジュアルな会話だったら、そもそもくださいをつけずに食べて、これだけでもお願いの意味になります。では実際に例を使って見てみましょう。まずは一番ストレートに物を頼む時の言い方です。その本ちょっと見せてください。その本ちょっと見せてください。その本ちょっと見せてください。吉田さん、あそこにいる鈴木さんを呼んでください。吉田さん、あそこにいる鈴木さんを呼んでください。吉田さん、あそこにいる鈴木さんを呼んでください。数学教えてください。数学教えてください。数学教えてください。ただし何々てくださいっていうこの形は、日本人にはちょっと直接的すぎるし、相手が嫌だとは言いづらい雰囲気を出してしまうので、私たちは日常の会話ではこういう言い方は避けます。見せてくださいっていう代わりに、見せてもらえますかっていうふうに許可を求める方が丁寧です。何々てくださいの形はお願いしますと丁寧に表現しているのは確かなんですが、やはりどこか命令のように聞こえてしまうので、状況によっては使い分けます。言い方によっても雰囲気は変わるので、例えばすいません、それちょっと見せてください、こんな風に言われたら相手も嫌な気はしないかもしれません。それからくださいを省いて手形だけで、見せてとか教えてとかこういうふうに言う場合は、そもそも親しい間柄の中で、交わされる会話なので、そんなに命令されてる感じはしないです。子供が最初に覚える形もこの手形の形です。これお母さんと一緒に作ったの食べて。これお母さんと一緒に作ったの食べて。これお母さんと一緒に作ったの食べて。ちょっとそこのリモコン取って。ちょっとそこのリモコン取って。ちょっとそこのリモコン取って。語尾によをつけると親しみが湧くので、仲のいい友達や家族に対して使われます。ただしこの場合、お願いの意味の他にちょっと催促しているようなニュアンスにもなるので、言い方によっては少し口調が強くなります。ねえ、次これ歌ってよ。ねえ、次これ歌ってよ。ねえ、次これ歌ってよ。ねえ、早く来てよ。ねえ、早く来てよ。ねえ、早く来てよ。つまりこの語尾のよはイントネーションによって強調の意味になります。明日の誕生日絶対に来てよ。明日の誕生日絶対に来てよ。明日の誕生日絶対に来てよ。これ絶対に忘れないでよ。これ絶対に忘れないでよ。これ絶対に忘れないでよ。よをつけるのは通常はカジュアルな言い回しの時です。さあ、というわけで今日は人に物を頼む時に使う動詞の手形、これをいろいろな形で見ました。基本的にはお願いしますを意味するくださいですが、フォーマル、インフォーマル、それからイントネーション、語尾に何をつけるかによっても微妙にニュアンスが変わります。これが日本語の難しいところですが、一番大事なのはあなたが何を伝えようとしているかです。 誠意を持って言葉を発すれば、たとえ間違っていたとしても相手に気持ちは伝わるはずです。失敗を恐れずにコミュニケーションを楽しみましょう。はい、というわけで今日のレッスンはここまでです。どうもありがとうございました。また次のレッスンでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。